4ページ、消費者情報、アンテナ。マイナンバー制度で必要？個人情報が漏れている？公的機関をかたった電話等の相談が増えています。昨年10月から通知が始まったマイナンバー、複数の個人情報流出事件等に便乗し、公的機関をかたった電話や訪問に関する相談が各地で多く寄せられています。これらの手口は公的機関等を名乗り、消費者を信用させ、手続き上必要、調査をしているなどと偽り、マイナンバーや氏名、家族構成、資産、口座番号などの個人情報を聞き出そうとしてくるものや、最終的にお金を騙し取ろうとするものです。今回は具体的な相談事例も交えて、この悪質な手口について紹介します。全国でのマイナンバー制度に便乗したトラブルの相談件数が棒グラフで掲載されています。2015年4月、4件、5月、3件、6月、2件、7月、5件、8月、3件、9月、14件、10月、91件、11月、26件。出典、国民生活センターホームページ。件数は平成27年12月2日に集計されたもの。マイナンバー制度に便乗した手口。事例1。マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中ですと訪問があり、資産や保険の契約状況などを聞かれた。事例2。公的機関に寄付をするため、あなたのマイナンバーを貸してほしいと電話があり、教えたところ、別の人物からマイナンバーを教えたのは犯罪だとの連絡があり、解決金の支払いを要求された。事例3。スマートフォンに未払い金請求とのメールがあり、身に覚えがないので電話をかけたところ、未払い情報がブラックリストに載っており、7日以内に支払わないとマイナンバーに情報が記録されてしまうと言われた。相談員からのアドバイス。マイナンバー制度に便乗し、手続きに必要、調査している、などと個人情報を聞き出そうとしてくるものが多いようですが、中には犯罪だと脅すなどし、お金を騙し取ろうとしてくるものもあります。マイナンバーの通知や利用、個人カードの交付手続き等で、公的機関が口座番号や資産状況の個人情報、お金やキャッシュカードの要求、ATM の操作を依頼することはありません。また、事例2のように、不正な提供依頼を受けて、自身のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありませんし、マイナンバーの利用は法律や条例で定められた手続きに限定されていますので、事例3のように、ブラックリストに使用されることもありません。以上のような電話や来訪には、決して応じないようにしましょう。マイナンバー制度に関するお問い合わせは、国が開設しているマイナンバー総合フリーダイヤルへ。マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、無料。平日、9時30分から22時、土曜日曜祝日、9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除く。一部 IP 電話等で以上のダイヤルにつながらない場合、有料。マイナンバー制度に関すること、電話 050-3816-9405、通知カード、個人番号カードに関すること、電話 050-3818-1250。 5ページ、個人情報が流出しているという不審な電話。事例1、消費生活センターを名乗り、あなたの個人情報が漏れているようだ、情報を確認したいと電話があり、 家族構成などを聞かれた。事例丸2、公的機関のような名称のところから、あなたの個人情報が A 社に漏れているが、削除を希望するか、このままにしておくと、家族にも悪影響が出るかもしれない、と電話があった。怖くなって削除を依頼すると、自分に振られているという番号を教えられ、代理人を立てる必要がある、と言われた。紹介された代理人からの依頼で番号を教えたところ、後日 A 社から、番号を他に教えるのは違法行為だ。そのせいで社員が捕まった、と言われ、多額の保釈金を請求された。相談員からのアドバイス。個人情報が漏洩している。削除してあげる。そのままにしておくと悪い影響がある、などと言い、消費者の不安を煽って個人情報を聞き出そうとしたり、最終的にはお金を騙し取ろうとする手口です。事例丸2に関しては、公的機関と代理人、A 社の3社を同一の人物、または仲間内で演じ分ける、劇場型勧誘と呼ばれる手口であると考えられます。一度流出してしまった個人情報をすべて削除することはほぼ不可能であり、個人情報の削除を持ちかける電話は詐欺です。そもそも本当は情報の流出はなく、相手が嘘をついているかもしれません。公的機関等の職員がこのようなことを電話やメールで連絡することは絶対にありませんので、相手にせず、すぐに電話を切ってください。今回取り上げたような悪質、詐欺的な電話等は、年々複雑、巧妙化し、相談件数も増加しています。被害に遭わないために、相手が公的機関を名乗っていても、安易に自身の情報を伝えず、不審な点があれば、相手の言う連絡先ではなく、改めて自分で調べた連絡先に確認をすることも必要でしょう。また、詐欺的な勧誘では、一度お金を渡してしまうと取り返すことが非常に困難です。相手は時間がない、裁判になる、等の理由でせかし、消費者を不安にさせ、冷静な判断ができないように仕向けます。少しでも不安を感じたら、まずは家族等、身近な人や、消費生活相談室にご相談ください。朝霞市消費生活相談。消費生活相談では、製品の品質や安全性、契約、架空、不当請求、悪質商法、多重債務問題等について相談を受け付けています。面談だけではなく、電話での相談も可能です。お困りの時にはぜひご相談ください。相談日、毎週月曜から金曜、祝日、12月29日から1月3日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。場所、消費生活相談室、朝霞市役所別館4階、48番窓口。電話、463-1111、内線2256。消費者ホットライン、188番、いやや、泣き寝入り。国が運営する消費者ホットラインが平成27年7月1日から3桁の番号188いやいや番で利用できるようになりました。このサービスは消費生活相談窓口の存在や連絡先を知らない方にお近くの相談窓口を案内するものです。朝霞市の相談窓口が開所していない時も埼玉県の相談窓口などにつながるか、または窓口の名称、受付時間や電話番号のお知らせをします。消費生活相談でどこに相談してよいかわからないときには、188番をダイヤルしてください。6ページ。暖房器具で思わぬ事故に遭わないように。暦の上ではもう春、立春ですが、まだまだ寒い日が続きます。そんな寒い日の必需品、暖房器具。暖かくとても便利ですが、使用方法を間違えると大変な事故を起こしてしまいます。事故に遭わないためには、 使用方法などをしっかり確認し、間違った使用をしないように気をつけましょう。湯たんぽで低温やけど。長時間湯たんぽを使用していたところ、低温やけどを負ってしまった。低温やけどは、湯たんぽやこたつのほか、使い捨てカイロ、暖房便座などでも発生します。同じ部位を長時間温めないようにし、湯たんぽやカイロなどは直接肌に触れないように使用しましょう。電気ストーブに布団が触れて火災。電気ストーブをベッドの近くで使用していたら、布団が触れて火事になった。布団や毛布などがストーブに触れると、その熱で火がつくことがあります。ストーブの近くに燃えやすいものを置かないようにしましょう。また、寝るときは電源を切るようにしましょう。石油ストーブでの事故。石油ストーブの火を消さずにカートリッジタンクに給油した際、カートリッジタンクの蓋の閉め方が不十分だったために、ストーブの火に引火して住宅を全焼した。石油ストーブは必ず火を消してからカートリッジタンクに給油し、蓋が確実に閉まっているかよく確認しましょう。閉め切った部屋で石油ストーブをつけたまま就寝したところ、石油ストーブが不完全燃焼状態となり、一酸化炭素中毒になった。石油ストーブを使用する際は、こまめに窓を開けるなど換気をしましょう。また就寝時には、ストーブを使用しないようにしましょう。衣類等の洗濯表示が変わります。平成28年12月1日木曜から衣類の取扱い表示が変わります。新しい取扱い表示記号は国際規格の表示記号と同じ記号を用いています。記号の種類も22種類から41種類に増え、より細かな表示になります。ここでは基本の記号を紹介します。記号の意味を理解して、衣類を大切に取り扱いましょう。新しい取扱い表示のポイント。基本記号、付加記号、数字の組み合わせで構成されます。5つの基本記号。家庭洗濯。桶に波打った水が入っている図です。漂白。正三角形、乾燥、正方形、アイロンを簡略化した図、クリーニング、丸、禁止、記号と組み合わせて禁止を表します、バツ印、付加記号と数字、強さ、基本記号の下に付加、線なし、一本線、二本線。線が増えるほど弱くなります。温度、基本記号の中に負荷、記号によるもの、中点、中2点、中3点。タンブル乾燥やアイロンの温度は点で表します。数が増えるほど温度は高くなります。このように変わります。今までのマークと新しいマークが記載されていますが、新しいマークのみ説明します。液温は60度を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。家庭洗濯のマークの中に60という数字が入ります。日陰の吊り干し乾燥が良い。乾燥の正方形の中に、左斜め上に三角形、真ん中に縦棒が入ります。アイロン仕上げ処理はできない。アイロンのマークの上に×印がつきます。詳しくは洗濯の絵表示。消費者庁ホームページで検索してください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。